縁の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私により、私もまたその人によると。皆さん、これは生産式の内容なんですよ。このパンの奇跡の解き明かしの中で、イエス様はこの生産に、後の生産に触れていらっしゃる。私は命のパンである。あるいはそれ言い換えて、私の肉、私の肉を食べ、私の血を飲む。これは後の十字架の上で裂かれた肉であり、流された血ですね。まさにそれをいただくことが、パンとブドウ酒をいただいて、そのイエス様の十字架の贖いに預かるということを意味します。生産そのものの内容を言っているわけですよね。まあ、文字通りこれを受け止めた群衆はですね、これはひどい言葉だ、誰がこんな言葉を聞いていられようか、私の肉を食べ血を飲まなんて、本当になんてことをイエスは言い出すんだろうかということで、みんなつまずいたわけでありますね。イエス様は、私の語ったことは霊であり命であるという霊的な意味なんだということを言っていらっしゃるんですが、彼はそれわからないわけです。聞く耳持たないんですね。で、多くの人たちがイエス様から去っていったということが書いてあるんですね。あのローマの歴史の中で、この生産主義が誤解抽象されてですね、教会に集まっている連中は、なんか一部人種吸血鬼の集まりだそうだぞとこう言われてですね、迫害されたということがあるそうですけどね。皆さん、私たちは肉を食べちゃう、おどおどろしいことであります。でもそうなんですね。イエス様が裂かれたパンを食する、それは私は命のパンである、そのイエス様に預かることになりますね。イエス様と一つにされるということですね。またもう一つのことは、それはそのパンを食するお互いのですね、ここでは十二弟子でありますが、一体性一つであるということを意味したわけですね。そのパンを食するときに、その命のパンであるイエス様に預かることであり、イエス様とつながることであり、イエス様と一つになることであるとともに、そのパンは裂いて一枚のパンを取って、19節で注意深く見てください。またパンを取り感謝して、これを裂き、全部丸ごと与えたんじゃないんですよ、はいって、そうじゃなくて、一枚のパンを小さく裂いて、そして弟子たちに分かち与えられたということですね。生産のことをですね、昔はパン裂きと呼んでたんですよ。まあ、実は、まあ、私たちの生産式は最初からこう切ってあるわけでね、本当は感謝してですね、こう一つの塊をね裂いてね、そういうふうに一つの塊を感謝して裂いて、それを生産のパンにするという、そういう生産式のやり方をしている教会もあるんですよ。まあ、それは、ね、目に見る形でもっとよく分かりやすいと思うんですけどね。まあ、小さかったり、あるいは大きかったりね、次にブドウ酒を打つと思ったらまだ噛んでますっていうのことがないようにあるいはみんな食べてしまって当たらなかったというようなことがないようにですね、前もってですね切っておりますけれども、そういう意識だけは持っていただきたい。同じパンを食してる、ね、イエス様が裂いてくださった同じパンを食するんだということですね。これ何のことですか。そのパンを食するイエス様のお体に預かる私たちは皆一つであるということを意味しているわけですね。第一コリントの10章の17節、パウロの言葉によるならば、パンが一つであるから、私たちが多くいても一つの体なのである。皆さん、一つの体って何ですか。これは教会のことですよ。パンが一つであるから、私たちは多くいても一つの体なのである。みんなのものが一つのパンを共にいただくからであるという。十二弟子はまさに教会を示す この姿でありました。その十二弟子はですね、教会を代表する十二弟子はこの最後の晩餐においてこのイエス様のお体をイエス様がそれ裂かれたものを共にいただいて、イエス様につながるとともにお互いがまた一体であることをここで確認しているんですね。皆さん、イエス様はですね、共同体としての教会に生産を与えられたということをどうぞ覚えていただきたいのであります。まあ、私たちは同じ釜の飯を食うってこう言いますけどもね、本当に特別な仲間、意識というのはそこに生まれますけども、キリストの御体である、この十字架に裂かれた御体に共に預かるお互いは、一体である。一つキリストのあだ名に預かる私たちであるということを、ね、意識するのであります。夕拝でも生産式をいたします、来週。時々一人の場合があります。必ず一人は来るんですね。広志兄弟が来ます。その時に生産式します。で、私は広志兄弟と一対一でしません。必ず吉氏もそこに一緒に生産の宅に連なるようにします。 私もそうです。朝その生産に預かってますけども、もう一回その恵みを預かるんですね。それが一人で生産式はしないんです。皆さん、パンを裂いて分かち合った。実はブドウ樹もそうなんです。ブドウ樹をある意味で回し飲みした、一つの杯から取った。これは共に預かる、共に預かるということが生産なんです。時々ですね、いや私はそんな交えら面倒くさいから嫌だって言ってですね、私はイエス様に連なってますよ、私は聖書読んでお祈りしてね、ちゃんと自分で礼拝してますよ、クリスチャンですよ、それは違うんです。イエス様はそこに生産を与えられなかった。キリストの体も一体として一員として共に食する、これが生産なんですよ。一人ぼっち この食卓はね、これは生産にならないのであります。さまざまなお互いが違いますけど、みんな違うんですけど、私たちはキリストにあって一つをいただいて、キリストの一つ、キリストの体に預かることにおいて、私たちがキリスト様につながる、またお互いが一つであることを確認するのが聖餐式なんですね。皆さん、私たちは一致しましょうと、今日もこの皆さんの左の方の額に、これは去年、右の方は新しくされますけども、来週新しくなりますが、もうできておりますけども、山田さん後でまたお願いしますね。佐久さんが書いてくださった新しい御言葉、御言葉の述べ伝えなさった時に、これは新しいことです。で、こちら側はね、去年も用いましたけども、もう一回今年も用います。これ何？霊の一致、心の一致、そしてキリストの福音のために力を合わせて戦う。とても大切な、これ教会の言葉なんです。一致というのは、皆さん聖書の中を読んでまいりますときに、一致を作りましょうなんて書いてないんです。私たち一生懸命一致を作り上げましょうなんてのは聖書には書いてない。なぜですか？一致はすでに与えられている。だから何て書いてるんですか？一致を守り続けるように、そうすればキリストもそのお体に預かることによって、父親に預かることによって、私たちはすでに本当に素晴らしい血を、深い血を与えられている。共に、これが私たちの信仰の告白であります。キリストと一つ、またキリストにあるお互いも一つである。これがこのところで語られている内容です。一つの大切な大切なようでありますね。さて、イエス様はもう一つのものを取られました。それが20節、私の血による新しい契約であります。パンだけではありません。20節、食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。 パノの地に杯を取られたイエス様は